上村玉樹さんという方はあまり皆さんご存知ないかもしれませんね。でもそのお父様で父上でいらっしゃる上村正久という名前は、クリスチャンであるならば一回は聞いたことがあるんではないかなというふうには思います。日本を代表するあのクリスチャンなんですね。で、口の悪い、外国の宣教師は、上村は日本のプロテスタントの法王のようであると、こういうふうに評したところがあります。日本人の伝道は日本人が主としてするべき、外国人の、宣教師がにかに熱心といえども、それは感謝するといえども、本質的にはまた根本的には日本人が日本人に、キリストをまた聖書を伝うべしと、こういう固い信念を持っていて、未熟な宣教師は国に返してしまったり、あるいは何か別な目当てがある人たちは用いないというふうなことで、大変にその点は純粋な、また筋の通ったことをなさっていた方であります。この上村正久という方は、この風貌も、自分でも言ってますけど、野武士のようだと、非常にこう野生的な武士のような面持ちをしております。一般のクリスチャンが どことなく、その痩せて、あるいは顔が青白くて、どうもこう、インテリな感じで、紳士な感じであるというのを当時は野村顔って言ってたそうですね。でも上村正久は全く野村顔ではないということで、武骨な、非常にたくましさを感じさせるような雰囲気を出しています。決して美男子というわけではないですけれども、上村正久と接した人はその顔が本当に温情と愛と真実に満ちて、実に魅力的な面立ちであったと多くの方が評しています。それをともかく、この上村正久は旗本の出身だったんですね。つまり上村のお父さんの時まで旗本です。ところが明治維新を経て、その侍であるということ、また旗本であるということは何ら意味を持たない世の中に急に変わってしまったんですね。そして当時の多くの武士たちと同じように、薩長は別として出世コースから外れた人々は、特に侍はどのように自分がこれから生きるべきかということを暗中模索しておりました。ところがその時に彼は、ブラウン塾というところで聖書と出会うんですね。そしてこれこそ自分が使うべき主君であるというふうに心から、その納得でき、生涯の忠誠を誓った主君こそイエス・キリストであったわけですね。人は、上村のことをどのように評そうとも、また、人は記憶力がいい、頭脳が優秀だ、指導力があるとか言うけれども、自分は到底そんな人間ではない、買いかぶっている、自分はに何かあるとするならばキリストへの忠義である、これだけは自分は他の人に劣らないと思うと、こういうことを上村正久は申しているんですね。キリストを信じ洗礼を受けたのが13歳ということですね。そして67歳で世を去るまで彼は一途に、また一徹にこのキリストの信仰を大胆に述べ伝えた人物でありました。この上村が通った時代はまさに疾風怒涛の時代であって、特にその晩年は大変に日本も動揺した時期でありましたけれども、羅針盤のようにその指すところ変わらず、伝えるところ一貫し、まさに日本を明治ともに導いた指導者の一人でありました。上村正久全集がうちにあって、私は長らく敬遠していたんですけども、紐解いてみますとやはり名文ですね。彼は自分の説教を翌日には自分で筆に起こして印刷し、 何千人という方々に配った。この文章の素晴らしさは、夏目漱石も一目置き、江戸村の教科に通って、その江戸村の優しさのその薫陶にですね、預かろうとしたということまで今は分かっております。多くの文人にも影響を与えた明治を代表する教養人の一人でもあったんですね。この上村正久はブラウン塾でその学ぶということで、そこで類まれなる英語力を身につけるんですね。マルゼンというところは、まあ、洋書の販売で日本で第一と言われていたところだったんですけども、マルゼンで洋書を買うその多さというのは日本で2番目だったと。1番目誰だったのか気になるんですけども、2番目であったというふうに言うんですね。その蔵書数は数万冊だったというふうに言われます。まあ、どれほど貧乏してもこの聖書を学ぶための洋書についてはお金を惜しまなかった。4人の子供に恵まれますけれども、1人は養成してしまいますが、3人とも非常に英語力が抜群であったというのは、まあ、上村の教育のおかげであったのではないかなというふうに思います。まあ、ところがこのブラウン塾というのは大変に素晴らしい学問の場であったわけでありますけれども、何しろ授業料が高いんですね。それで上村正久は授業料を払わなければならない。当時は銀2両という月謝だったそうです。銀2両というのはどのぐらいであったのかということで、かなりの額だったのではないかなと思いますね。10万20万とかいう額であったかもしれません。普通払える額ではありません。ところが上村は一計を案じてですね、午前中みっちりと授業を受けるわけですね。で、午後は午後1時から夜の10時まで50人の生徒を取って1人ずつ個人授業をする。それによって授業料を得ていたということですね。それだけでも足りないので、豚を飼ったり、鶏を飼ったり、ウサギを飼ったりして、そしてそれがある程度大きくなると、まあ、売るというふうなことをして工面していたようであります。ところがある時にウサギを飼っていたら、白いウサギが金色の毛になった。そしたらある人が来て、どのぐらいお金を出してもいいからこの金色の毛のウサギを譲ってほしい。ところが上村正史さん、待てよ待てよ、もっと大きくなってから売った方がもっと高値で売れるぞと思って1週間ほど待っていたんですね。そしたら金色の毛のウサギが白に戻ってしまった。で、それ以来ですね、山地的なことはいけない、ギャンブル的なことはいけないと非常に心に戒めるところがあって、一攫千金というふうな思いは絶対いけないんだということを学んだというふうなことが書かれております。まあ、上村正久は自分に対してもある程度の悩みを抱えていました。それは生来の気質である短気ということだったんですね。で、非常に娘たちもガミガミ怒鳴られる。それは大変な迫力で武士というような人が怒るわけですから、子どもたちは大変に怖かったと思いますけども、一人怖がらないでキャッキャッキャッキャ笑って喜んでいたのは三女の玉木だったといいます。上村が本気になって追いかけても鬼ごっこに変えてしまって喜び楽しむ、この父娘のこのたわいのないその無邪気な遊びは、この玉木をして父こそ日本男性の最高の鏡であると尊敬と愛の思いを深く鳴らしめたものであったんですね。でも上村は自分がのハンディキャップは短気である、自分の一生の苦痛としてまた、懺悔の、理由として、これを捉えていたというふうなことがあります。しかし幸いなことは、短所を短所として自覚する謙遜なる心であります。上村はその点において、その短所を大きく克服する術を神から与えられていたと言っていいのではないかと思います。そのような父親に育てられた 子どもたちが信仰においても、また学問においても、また人間性においてもぐんぐんその才能を伸ばしていったことは想像に難くないわけであります。さて、このような正久さんが伴侶としたのは山内末乃という、やはりこれも類まれなる女性でありました。彼女はヘボンの後を継いた木田女子に導かれて、クリスチャンになっていくわけであります。そして正久との出会いがありまして、結婚に至る、この上村正久と末乃との結婚というのはまさに理想的なカップルといいましょうか、欠点多い上村正久をよく補い、そして明治の世において多くの働きをなさしめた影の原動力こそこの末乃女子であったというふうに言われます。特段書くような学歴ということはなかったはずの女性でありますけれども、あらゆる点においてこの末乃の右に出るような女性がいなかったと思われるほど、その教養の広さ、知識の深さ、判断力の的確さ、子に注ぐ愛の深さは実に秀でたものがあったわけであります。ウムラはこの伝道者にありがちなこの貧乏な生活の中で、野菜中心の中で子どもたちは野菜やひじきやそのようなものしか食べない、その中で時々肉が食べたいと言ってどっさりと肉を買ってくることがありました。またとないご馳走だったんですね。ところがこの末乃というお母さんはですね、子どもたちにこのみんな肉をくれてしまう。そして自分はお母さんはもうお腹いっぱいになったと言って子どもにその肉を食べさせるというふうにして、自分を顧みないようなそういった母の姿を玉木は晩年になっても非常に鮮明に覚えております。この両親の教育について若干触れておいた方がいいかなと思うんですけれども、この父親と母親は実に今まで申しましたように性格が対照的であります。とにかく有無を言わさず正久は怒る。ところがその怒られている意味が4人の娘たちはよくわからない。そうするとお母さんが後でですね、ちょっと来なさい玉木おいでと言ってこんこんと諭す。そうしますとですね、自分の過ちがようやく身に染みてまいりまして、あ、お父様が お怒りになったのはそういうことだったのかと言ってですね、そしてもう涙がとどまらず、そして父親の前に行って申し訳ございませんでしたと言って謝る。この夫婦の絶妙なその指導があったということは、今日も私たちはその自伝を読んで、とても胸打たれるものがあります。ほおずき事件というのがあったんですね。近くの、畑に丹波ほおずきが見事になった。で、盗むという気持ちはなかったにもかかわらず、その、遊び友達と一緒にほおずき畑に入っていったんですね。10人が入っていって玉木はそのうちの1人でありました。ところが誰か来たという声のもとに、玉木を置き去りにして9人が蜘蛛の子を散らすように生垣をくぐって逃げてしまった。逃げ遅れた玉木は首根っこをつかまれて、そして振り払って逃げたんですけれども、どこの子供か分かってですね、そして上村家にお宅の娘がうちのほおずき畑に入ったということで、上村正久は苦情を言われたわけですよね。事情を知らない正久はとにもかくにもその盗むつもりでなかったにせよここに入っていったということで、牧師としての面目丸つぶれ、そして怒鳴られ、どこにでも勝手に出ていけと突き飛ばされる。 そして、その後ですね、このぶどうば、ほおずき畑の主はですね、大家の息子は銭湯で、上村正さんに会うたんびに、ああみんな見てごらん、あれが泥棒の盗っ人の親父だよ、まあ、こんなふうなことをこう言う、どれだけ、まあ、切なかったことかというふうなことであったんですね。でもそういうことによって、その良いいけないということの区別を厳しく、まあ、叩き込まれていくわけです。そればかりでなく、上村は子供に考えることを教える、子供の時代から哲学的にものを考えさせようとしていたんですね。玉木は寝そべったお父さんのお腹に乗ってお父さんと話すのが大好き。そんな時に、上村正久はお前は生きているか死んでいるかと尋ねる。玉木は、子供の玉木は生きていますと答える。どうしてそれがわかる？玉木は答える。動いているからです。すかさず正久は時計も動いているぞという。本当に深いその問答があって、生きているとは何って子供心に考えさせられる。まあすごいことですね。そしてこの貧しいながらにもこの夫婦がお金を惜しまなかったのは音楽教育だったんですね。それは音楽をやっていたら神様の御用に役立つ時が来るという固い信念からだったんですね。玉木は自分に音楽の才がないということがよく分かっている。でもやはり練習をしていけばそれなりにはなるものだということで、子どもたちは皆高い月謝を払いながら、まあ、あの音楽の勉強に出かける。オルガンとバイオリンです。そしてそこに集うお嬢様たちは皆家族、まあ、貴族のですね、霊嬢ばかり。そして振袖とか美しい衣装をまとってくるんですけれども、玉木はいつもツンツルテンの、 あの、木綿の服を着ていく、着物を着ていくということなんですね。まあ、それでもですね、練習の日はいい。ところがいよいよその発表会の日がやってくる。そうすると意地悪なそのお嬢様ですね、霊嬢たちが口々に言う、私は今度はこういうものを着ていくつもり、ところで玉木さんは今度は何を着てらっしゃるの、なんていう。ところが家帰っても自分の着るものはこのいつも着ている木綿の着物しかないわけですね。お母さん、私発表会があるのにこんな服じゃ着物じゃ嫌だって、こういうふうに言うわけですね。そうすると末野は部屋の隅へ連れて行って祈りましょう、というふうに言うんですね。何を祈るのかなと思っておりますと、主を感謝いたします。娘はこの木綿を着て着物を着て発表会に参ります。どれだけ恥ずかしいことでしょう。しかし我が主イエス・キリストがどれだけ恥を被られたかということを知る絶好の機会を主を与えたまいましたことを感謝いたします。どうかこのことを、信仰の訓練としてどうか受け入れることができるように玉木を導きたまえ。祈られるともう百人力で、お母さん私これで行くというふうに、彼女は元気になったんですね。でもそういう時が、時々はこう来る。そしてまた辛い思いになる。そうするとですね、今度は、正久の書斎に玉木を引っ張っていく。書斎には天井高く洋書がいっぱいぎっしり詰まっている。よく聞きなさい、こんなにたくさんの聖書を学ぶ本を持って、その本で学んだことを多くの方のために使っているお父さんがいるということはどんなに素晴らしいことかと思いませんか。もしあなたにおしゃれをさせたらこんな本は買えないんですよ。そして、あ、そうなんだ、自分が着るものを節約しているということがお父さんが立派な本を買って立派な働きをするその役に立っているんだと思ったときに非常に誇らしく思ったなどということが幼い彼女の心の中に深く刻まれていくわけであります。玉木は4人の女の子の中で一番正久に似ていたようですよね。そして 何しろ、怪力で、母末野を、幼いながらにおんぶすることもできる、お姉ちゃんもおんぶするというような、そういうようなところであったんですね。そしてまたある時には、通りを行く酔っ払いの姿が面白くて、幼子ながらに「ああ酔った酔った」って言ってふらふら道を歩いて酔っ払いの真似をしているのをお父さんに見つかってこっぴどく叱られたとかですね、こういう破天荒なところが、まあ、ある玉木だったんですね。そんな中でお前のお父さんはどれほど偉いお父さんか、お前が大きくなったらさらに分かることでしょうね、このように言われている中で、玉木は本当にお父さんに対する尊敬の思い、愛着の思いをいよいよ深めていきます。そして、彼女は心底、自分のお父さんは総理大臣よりも偉いという確信を深く、持つんですね。それは、終生変わらない尊敬と愛の思いでした。そんな玉木が、自分の罪ということをぼんやりと考える時期もやってまいりました。まあ、幼い時にいたずらをし、また、生意気な態度をとっても懲りなかった、玉木を諭すために、母末野は、光が明るく差し込む窓辺に連れて行って、玉木を、教えることがありました。太陽のまぶしい光が注ぎ込むその部屋の中をふっと見ますと、その普段は見えない埃の柱が見えるわけですね。玉木よく聞きなさい。人の心はどんなに立派だと思っても、ほら光に照らされるとこんなにも埃がいっぱいなのよ。ましてやあなたの心は神様の清い光に照らされたらどんなにか埃がいっぱいなことでしょう。すごい教育者ですね。本当に、子供心にも、罪ということが分かってくる。しかしようやく思春期に差し掛かる頃になっていったときに、この、世の中の、変わりゆくものに対する儚さを覚えるようになっていく。それまでは冒険談のような本を読むことが多くなっていたのに、何か静かに内省を迫るような本に興味が惹かれていく。そして、死にたいとか生きるということはどういうことなのかなどということを、口にするようになっていくわけなんですね。そして深く物思いにふけるようなことになっていく。そんな折しも、この女子学院というですね、10年生のクリスチャンの学校ですね、あの矢島和子が作った学校です。そして、河合道が先生として遺憾ないく指導力を発揮している素晴らしい学校、まあ、そこで学びながら、憧れの先生がやってくるミス・アレキサンダー、本当に、この宣教の志高く、また日本語も堪能で見目麗しいこの女性に憧れて、ミス・アレキサンダー、自分もこのような女性になりたいと思っていたそのアレキサンダー先生がなんと23歳で突然死んでしまう。なぜ人間の死はなぜこんなに突然やってくるのだろう。命の儚さを思い知らされる。また自分の親友と、誓い合った人がですね、別な人が親友になった。もう一対一、他には親友にしないと約束をしたからあなたとは絶交しますなどということを言われて、ああ誓い合った友情もあっけなく消えていくんだ。まあこの思春期に差し掛かった頃に、彼女は本当に移り変わらないものは何かということを考えていった時に、もう一人の帝子さんという方と一緒に弓道の心を持つんですね。毎朝5時に起きて共に聖書を読み祈る。それは何ヶ月も何ヶ月も続いていきました。そしてついに14歳でイエス・キリストを主として信じる、そしてこのキリストにお従いするという信仰に2人で入っていくんですね。時に14歳のことでありました。受洗した後分かったんですけれども、この両家の親たちが、 この娘たちがイエス様としっかりつながるように、イエス・キリストを信じ真心を持って従い尽くす生涯に導けられますようにと、父母がその陰でずっと祈っていたということを知ったのは後のことでありました。まあ一人信仰を持つのではなく、陰の取りなし手があるということだったんですね。受洗した玉木がすぐに申したことは、お父様お願いがあります。なんだ。私は、医学を修め、雷病患者の伝道者となりたいと思います。こういうふうに14歳で宣言するんですね。当時雷病にかかった人の、その運命は実に残酷なものがあったんですね。戸籍を抹消され、世から冷たい目で見られ、またいないがごとき扱いを受けて特別な区域に押し込められる、もう人権も何もあったものではない、そういう気の毒な雷病の患者のことを心に深く嘆きとして覚えていた玉木は、雷病患者のお世話をする医師になりたいという思いを言うわけですね。また一方、同じ頃受洗したと思われるんですけども、姉は、私はハドソン・テイラー先生のごとくに中国伝道に参りたいと思います、なんてこんなことを言う。まあ娘たちが続々とこの宣教の志、伝道の志を持ったことに対して、上村正久は喜びを持つ反面、しかし、玉木についてはゆっくり考えればいいのだよ、今決めなくてもいいのだよと、このように穏やかにゆっくり考えることを励まします。そのような順調に万事来ているかのように思われる上村家であるんですけども、実は上村正久には悲痛な出来事がこれよりも何年も前に起きていました。4人の娘に恵まれるんですけれども、2番目のカオル、または文献によってはカオル子と書かれていますけれども、次女カオルの死です。わずか6歳でした。そしてこの時の心の痛みを上村正久はある詩と巡り合って、それを素晴らしい詩に翻訳したんですね。これが裏面にあります天に一人を増しぬというセラ・ゲラルデナ・ストックという人の詩です。まあ多分英語読みするとジェラルディンということだと思いますけども、ゲラルディナ・ストックというふうに訳しています。上村の訳がなければ多分日本では知られることがなかった詩であります。本国イギリスでも知る人はほとんどない。この詩が注目されたのは上村の役のおかげであったと思います。天に一人を増しぬ、家には一人を減じたり、楽しき団らんは破れたり、愛する顔いつもの席に見えぬぞ悲しき、さわれ天にさわあれということですね。されど天に一人を増しぬ、清められ救われ全うせられし者の一人を、家には一人を減じたり、帰るを向こうる声一つ聞こえずなりぬ、行くを送る言葉一つ消えうせぬ、分かれることの絶えてなき浜辺に一つの霊魂は上陸せり、天に一人を増しぬ、家には一人を減じたり、門を入るにも死別の哀れに耐えず、うちに入れば虚しき席を見るも涙なり、触れ遥か彼方に我らの行くを待ちつつ天に一人を増しぬ、家には一人を減じたり、弱く浅ましき人情の霧立ち覆いて歩みもしどろに目も暮らし、触れ御蔵の日の輝き入れぬ、天に一人を増しぬ、下に天に一人を増しぬ、土の型にねじ込まれてキリストを見るの目も暗く、愛の冷ややかなるここいかで我らの家なるべき、顔合わせて我が君を見立てまつらん、かしここそ家なれまた天なれ、地には一人を減じたり、その苦痛悲哀労働を分かつべき一人を減じたり、旅人の日ごとの十字架を担うべき一人を減じたり、触れあがなわれし魂の冠をいただくべきもの 人を天の家に増しぬ、天に一人を増しぬ、曇りす日もこの一年に輝かん、感謝賛美の題目さらに加われり、我らの霊魂を天の故郷に引き上ぐる鎖の輪、さらに一つの輪を加えられしなり、家には一人を増しぬ、別れることの耐えてなき家に、一人も失われることなかるべき家に、主イエスよ、天の家庭に君と共に座すべき席を我らすべてにも与えたまえ。非常に格調の高い日本語の詩になっております。原文の英語の詩は本当に小学生が読めるような優しい英語の詩でありますけれども、この上村が紹介した詩の反響は非常に大きいものがありました。地には一人が亡くなった、しかし天には一人が増えた、本当の意味で良かったのだというこの詩は、この、見える世界が全てではないという希望を明らかに、その詩に表したものであったんですね。さて、2番目のところに、参りたいと思いますけれども、この留学と結婚というテーマの方に移って参りたいと思いますけれども、やがて年頃になっていったその玉木に対して母末野のそのアドバイスが残っております。母は自由な交際を許しました。しかし厳かに注意したのは、自分たちが神様の聖霊の宮であることを記憶した上で交際をしなさい、自分たちが聖霊の宮であることを記憶して交際しなさい、これ一つだけだったんです。本当にあとは自由であるということですね。そして結局川戸修造という非常に優れた、またこの青年を紹介したのは上村正久本人であったんですけれども、長い長い足掛け8年の婚約生活の後に結婚することになるわけでありますけれども、なんともそれは微笑ましく、また清らかな婚約生活であったんですね。具体的にこの川戸修造という非常に優れた青年との婚約の話が出てまいりましたときに、紹介した父親に、玉木は抗議した。嫌です、私は父上のところにお嫁に行きますって言ったんだそうですね。私も子供が 5,6 歳の時までそうに言われたんですけども、十何歳になってもね、父上のお嫁になりますって言われる父親って幸いですよね。でも正久はさすがに困って、いやそういうわけにはいかないのだがなと頭を抱えて困ったという微笑ましいエピソードが自伝の中に記されております。この川戸修造という方は芝浦製作所に勤めるエンジニア研究員だったんですね。新しい製品の開発に当たる人であったんです。優秀な研究者科学者でありました。現在の東芝ですよね。ところが、その折に、上村玉木がそのウェルズリー大学に留学するという話が持ち上がってまいりました。結婚を取るか、また留学を取るか。しかし、玉木には雷病の患者の医師となるという夢があります。そしてウェルズレー大学で医学を修めたいという、希望はやみがたいものがあったんですね。そして川戸修造に結婚を待っていただけませんかと言いましたところ、川戸は分かりましたと言って、存分に勉強なさってくださいと言ってですね、お互いに心が残らないようにそれまでお互いに交わした手紙を全部お互いの元に戻したんです。すごいですね。そして4年なく勉強できるようにカードは取り計らうわけなんですね。そして、ウェルズレーで勉強してまいります。この勉強は大変厳しいものであったんですね。それは、9月に新学期が始まりますけども、10月の終わりには、 入学試験を通った人たちの中からもう100人が見込みなしとして退学を命ぜられたというほどの厳しいことであったんですね。そしてまた、科目は、数学、生理学、英文学、体育、外国語、科学、動物学とかですね、心理学、哲学、書法、聖書、等々ですね、大変な勉強をしていくわけであります。特に難関は、英作文ですね。毎週毎週決まった時刻に、朝9時までにその、出さなければならない。1分でも過ぎたらもう落第というような状況の中で、彼女はその厳しさを乗り越えて勉強していくわけですね。このウェルズリー大学は今でも有名な名門大学でありますけれども、その広さたるや、三里四方と言われるような広さであります。中には森がある、湖がある、そして、散歩して休んでいると何十種類という鳥が自分の周りに寄ってくる。学生は1200人、校舎は5階建築の壮大なる建物、このような恵まれた環境の中で、勉学に勤しんでいくわけですよね。ところがこの大学で学んでいる中で、いろいろな試練が、玉城に訪れてくる。それはどういうことかといいますと、ここには大勢の優秀な学生がやってくるんですけれども、非常に立派なだと思われる学生が大勢いるんですけども、その立派な学生のほとんどがクリスチャンでない人々である。日本にいた時には、自分が尊敬するのはみんなクリスチャンだと思っていたんですけども、ここにやってきたら無神論の神を信じない人々が実に人間として素晴らしい、神とか義務とかいうことを全く意にも介さずに愉快に人生を楽しんで明け暮れている、もう筋金入りのクリスチャンでありますところの、玉城とは水と油のようです。後で、熱心なクリスチャンも見つかるんですけれども、とにかくクリスチャンでもない、クリスチャンでない神様に対する信仰を持っていないのに、本当に立派な人々に、学生たちに出会って、度肝を抜かれてしまったんですね。信仰はないけども親切であり正直です。また堂々と人生を楽しんでいる。今まで道徳ということの大切さを叩き込まれていたその玉城には理解ができない、そういうことだったんですね。そんなことに悩んでいた何ヶ月かの後、考えを巡らしておりましたらはっと気がついたことがあったんです。この、尊敬するべき、しかし信仰を持たない麗しい友たちは、あのメイフラワー号に乗って、信仰を一途に命がけで信仰を持って、ニューイングランドを建設したその人々の信仰の伝統を追った人たちなんだと。彼らの先祖、お父さん、お母さん、おじいさん、おばあさん、またその、祖父、曽祖母、そういう先祖が脈々とその信仰によって勝ち得たその甘い果実を、彼女たちはただ楽しんでいるだけなんだ。その源流にあるものを知らずして流れ出たその末流の、流れの末にある、祝福を彼女たちは享受しているだけだったんだということにはたと思い至ったときに、この信仰の源流を知らずしてその結果をいただいているだけなんだということに思い至ったときに、その反問は解決したんですね。そして自分は誰はばかることなく信仰をはっきりと起死鮮明にするべきだということで、クリスチャンを堂々と名乗る、クリスチャンであることを明かしする。そうしますと不思議なことに こんなにもクリスチャンがいたんだと思うほど、信仰の友が姿を現して玉木の生涯の友となっていった。この人々は後に玉木が日米の間のその平和の使者となるときに大きな大きな力と学んでくれていったわけであります。健康の試練もあり、死ぬかと思ったこともあった。それから、学校がのウェルズレーカレッジが校舎丸焼けという試練があったんですね。この校舎が丸焼けになった1914年の火事の出来事があったんですけども、この出来事に玉木は心探られたんですね。それは、実は明朝9時までには例の英作文哲学論文を出さなければならない。それに1分でも遅れたら、受け付けてもらえない。ところが、どうも頭が回らない、頭脳が冴え渡らない、そして筆が進まない、そして、横着な思いが頭をもたげて、あの学校が歌人でもなればいいのにって心の中でふっと思った。そしてその思いに応じたかのように、明け方4時に、学校がに火事が発生して丸焼けになってしまったんですね。そして、このことは不尊な思いを持った、この、自分の、心を神が戒めた痛烈な出来事のように玉木は受け取ったんですね。呪いをもたらした魔法使いのような立場に自分はいたんではないか、なんという自分は恐ろしいことを思ったことであろうと、そして行き当たりばったりにその自分の思いを、述べる、その自分の信仰の在り方を深く反省したということだったんですね。さらにもう一つの試練として訪れたのは、この、ウェルズレー大学であったわけですけれども、いよいよ自分が医学に向いていないということを悟り、動物学で実験をしていくときに顕微鏡のそのサンプル標本を作るということすらも自分が手先が不器用でできないということが分かったときに、自分が医学に向いていないということを悟り、哲学聖書の方に進路を変更するわけなんですね。ところが聖書を本格的に学び始めたら、なんとこの聖書はこの大学においては新進学高等批評が真っ盛りで、聖書は人間が神からの導きを受けて書いたかのように見せかけたそのでっち上げの書物であるといいましょうか、神話の類のものである、ユダヤ人の宗教物語であるというような考え方、ゆえに聖書に書かれている奇跡や、またキリストがなさった奇跡や復活などは取るに足らないその空想的な出来事であるというような立場に立っているということが分かって、唖然呆然とするわけですよね。ところがここは上村正秀聖野に養われていたこの信仰は微塵も揺るがなかったんですね。この高等批評の欠点弱点を教授たちに反論する、教授たちもたじたじとなる。自分が受け継いだ信仰は間違いがなかったという、逆にそのような確信を深めることになっていくんですね。さてそのようにして大学での勉強を終えて日本に戻ってまいります。そして、結婚に至るわけなんですね。